はい、18時になりました。こんばんは。オープン礼拝にようこそおいでくださいました。また配信で見てる人もいるのかなこんばんは。ということで、今日はとても楽しみな、関谷雄介新学生のメッセージがあります。期待していきたいと思います。まあ、私たちの人生の中で結構今自由が与えられてると思うんですよ。みんなにこの礼拝に礼拝をする自由、もしくは礼拝をしない自由があると思います。その中でみんなは礼拝をする自由を選んできているのかなと思いますけれど、礼拝に来ない自由もあった中で来るということが神様を愛することなのではないかと思います。もうそもそもあんまり自由がなくて、どうせ愛さなくてはいけませんよということであれば、それは本当に神様を愛しているとは言えないと思いますけれど、まあ、自分たちはよく、まあ、クリスチャンである人とかは特にそうかもしれないけど、神様を愛さなくちゃいけないっていうふうに思って、まあ、心から愛してないって言える時もあるのかなと思って、それを今最近は私は考えておりました。ですけど、まあ、今自由が与えられてここに立ってるってことがすごく自由が与えられてるんだな、当たり前ですけどそのように感じております。皆さんも、心の中に自由感じながら神様に向けてこうどのように向かっていくのかっていうことをね、ここで自分の中で立場を明らかにして礼拝していけたらいいなと思います。少しお祈りの時間を持ちたいと思います。それでは初めに新しい世界へという賛美を持って始めていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
もう何も言わず
メッセージの前にあなたの十字架という賛美を持って賛美していきましょう。お座りください。メッセージの前に司会者がお祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、私たちは自分の自由を持って無理やり連れてこられた人も中にいるかもしれませんが、この礼拝に集まりました。神様が私たち一人一人にその自由を与えてくださって、招いてくださっていることをありがとうございます。これからの時間、関谷雄介新学生から語られるその言葉を、あなたの言葉を素直に受け取っていくことできますように、私たちの心を開いてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。オープン礼拝へようこそ。自主神学生の関谷雄介と申します。今年度土浦恵み教会で1年間奉仕をさせていただきました。あっという間の1年間だったんですが、振り返ると 僕は本当に感謝なことしかなかったなというふうに感じています。たくさんの恵みをこう教会の皆さんから、そして神様からいただいた本当に素敵な1年間でした。まあ、もうお別れだと思うとですね、僕なんか少しこう涙腺が緩くなってこううるっときてしまうんですけど、実は今日読むエレミヤ書には去っていく者のために大いに泣けとあるので、皆さんも僕らのために大いに泣いてほしいななんて思っております。冗談はこの辺にしておいて、聖書を読みたいと思います。エレミヤ書の22章13節から16節です。今日は僕が1年間こう卒業論文として取り組んできたこのエレミヤ書の御言葉を共に味わいたいと思います。エレミヤ書の22章13節から16節。災いだ、不義によって自分の家を建て、不正によって自分の高殿を建てる者たち。隣人をただで働かせて報酬も払わず、私は自分のために広い家、ゆったりとした高殿を建てようと言い、それに窓を取り付けて杉の板で覆い、朱を塗る者は、あなたは杉の木で競って王になろうとするのか。あなたの父は食べたり飲んだりし、公正と義を行ったではないか。その時彼は幸福であった。虐げられた人、貧しい人の訴えを擁護し、彼はその時幸福であった。それが私を知っていることではないのか。主の言葉。皆さんは主を知っているでしょうか。皆さんは神様という方を知っていますか。この箇所では神様が、それは私を知っている、それが私を知っていることではないのか、主の言葉と、そのように言われています。皆さんは自分は神を知っていると、こう自信を持って自分は神様を知っているということができるでしょうか。また私たちはどれぐらい神様のことを知っているんでしょうか。今日はこの箇所から神を知るということを共に考えていきたいと思っております。今日開いたエレミヤ書の22章13節からの言葉は、11節を読んでみると、シャルムという名前の王様に向けて書かれているということがわかります。このシャルムという人はヨシア王という人の息子でした。実はこの父親のヨシア王という人、聖書の中では大変有名人でして、こう歴史上まれに見る神様に対して忠実な、そんな偉大な王様だったんですね。預言者エレミヤの活躍していたその南ユダの王国から偶像礼拝を廃止させて、当時の南ユダ王国にこう一時的な大きな宗教改革をもたらした、そんな偉大な王様が父親のヨシア王でした。その偉大な王様の息子、この人がシャルム王です。エレミヤは彼にこのように言います。13節から、災いだ、不義によって自分の家を建て、不正によって自分の高殿を建てる者たち。隣人をただで働かせて報酬も払わず、私は自分のために広い家、ゆったりとした高殿を建てようと言い、それに窓を取り付けて杉の板で覆い、朱を塗る者は、あなたは杉の木で競って王になろうとするのか。息子のシャルム王はヨシア王とは違い、偉大な王ではなかったようです。彼は王として国民のために働くのではなく、自分のために大きなお城のような家を作り、そしてそのことで偉大なものと言われようとしていた。確かに大きなお城に住んでいる王様は偉大なものに思えるかもしれません。シャルム王はみんなから認められ、すごい王様だと、そう言われて、それで満足をしようとしていました。しかし本当にそれで良いのか。15節の続きにはこのようにあります。あなたは杉の木で競って王になろうとするのか。あなたの父は食べたり飲んだりし、公正と義を行ったではないか。その時彼は幸福であった。虐げられた人、貧しい人の訴えを擁護し、彼はその時幸福であった。それが私を知っていることではないのか。主の言葉。シャルム王よ、あなたの父ヨシア王は食べること飲むことで幸せを感じていたではないか。公正と義を行い、虐げられた人、貧しい人をこう裁判の場で かばい、擁護し、それが彼にとっての幸せであった。それが私を知っていることではないのか。神を知るとは、頭の中の認識のことではありません。もっとこう本質的なことなんですね。頭で神を知っていることや、神様という方を聞いたことがあるとか、こう聖書をすごく読んでいるだとか、神学校でたくさん学んでいるとか、そのようなことが神を知っているということではないと、この箇所ではそう言ってるんですね。神様のことを知った人は、神を知っているその人は、その行動や生き方が変わります。神様を知っているかどうかは、その人の生き方や考え方の中に現れると、この箇所では言われているんです。自分のために高い建物を建て、隣人に優しくしないで、杉の木で争いながら、人と自分を比べることで、そこに幸せを感じていたシャルムオとは違って、神を知っていたヨシア王は公正と義を行い、貧しい人や虐げられた人のために働くことで幸せを感じていた。隣人に優しくすることが彼の生き方だったんです。毎日食べること、飲むこと自体が幸せだった。それが私を知っていることではないのかと、そのように聖書は言います。神を知るとは、私たちが根本から信仰者として変えられることです。神を知るとは、私たちが根本から信仰者として変えられていくことです。それは本当の意味で、何を幸せと思うのか、私たちがどのように生きていくのかともつながっています。ここで少し話題を変えるんですが、こう幸せっていうワードを出して話をすると、こう僕が避けては通れない写真があるんですね。それがこちらの写真です。はい、クリスマスグルーヴ、去年のクリスマスグルーヴの時の写真ですね。1枚目がこう、みんなを幸せにしたいんだけどって書いてるんですね。でこれ2枚目に行くと、こう俺が一番幸せ、サンクスマムと、そう言ってるんですね。これ1回目出した時もすごく滑ったんですけど、今も滑ったのはすごく傷つきたんですけど、そう、僕が一番幸せと書いていて、でこれはクリスマスグルーヴの時に、〇〇だけど〇〇というテーマで自分の信仰をこう紙に書くというイベントがあって、その時に僕が書いた言葉ですね。この22章の御言葉を読んでから、この写真を見てみると、まるで自分は神様知ってますよと、そう言わんばかりの写真に見えてきてしまいます。しかしこの22章の箇所で言われていることとは少し違うんですね。正直に言うと、僕は今神学校に行っていて、毎日こう自分のやりたいことだけやっているので、そういう意味で本当に幸せ者だなと思っているんです。そしてそれもこう幸せなんですが、それ以上に幸せなことは、こう今の自分の人生に意味があると思えることです。僕にとってこのことはクリスチャンになるきっかけでもあったんですけど、こうただただ毎日を生きて、で寿命が来たら死んでいく、なんかそういう人生ではなくて、何か意味がある、自分の人生には目的があると、そう自信を持って思える人生こそが僕にとっての幸せなんです。今こんな自分にも神様から与えられた役割がある、それを日々感じていて本当に幸せだなという感じです。実はこう神を知るということには、自分を知るという性質もあります。カルバンという神学者を知っているでしょうか。宗教改革の時にこうヨーロッパで活躍した有名な神学者なんですが、彼はその最も有名な著作、キリスト教公用という本のこう一番最初、第一章の一節でこのように言っています。我々の知恵でとにかく真理にかない、また堅実な知恵とみなされるべきもののほとんどすべては、二つの部分から成り立つ、すなわち神を認識することと我々自身を認識することとである。 ところがこの2者は多くの絆によって結び合っているので、どちらが他方に先立つか、どちらが他方を生み出すかを識別するのは容易ではない。すなわちまず我々がそのうちに生きかつ働く神、この神への瞑想に斧が思いをまっすぐに向けない限り、誰一人として自分自身について考察することはできない。神を知ることは自分を知ることとつながっています。私たちは神様によって作られた存在だからです。人間が偶然存在しているのであれば、自然な現象として勝手に生まれた存在なのであれば、私たちに真理として生きる意味はありません。しかし私たち人間は神様が目的を持って作られた存在ですから、信じる信じない関係なく、私たちには真理として生きる目的があるんです。漏れなく全員の人生に目的があり、役割があり、生きる意味があるんです。聖書にはこう書かれています。エレミア書29章11節から、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私たちの人生には神様の立てた計画があります。私たちのことを一番よく知っている神様を求め、知ろうとすることはその自分のために立てられた計画を知っていくことなんです。自分に与えられた役割や人生の意味を問うことともつながっています。神様のことが分かってくると、神様が自分に求めておられることが何なのかについても知っていく。そのようにして私たちは自分という存在を知っていくんですね。それは良いことばかりではありません。もしかしたら私たちは神様を知り、自分を知っていく歩みの中で自分の中の罪とも向き合う必要があるのかもしれません。罪がわからないとイエス様の十字架の価値はわかりませんから、本当にそれも私たちにとって必要な歩みです。神を知ることとは自分という存在そのものを知っていくことにつながっている。そして神を知るということは神を愛することともつながっています。私たちは神を知ることでもっと神を愛するようになっていく。今年度は4人の新学生で実習をしていたんですが、最初はそれまで仲の良かった帯さんも、そしてゆうやとロドニーのことも今思うとお互いのことを実はよく分かっていなかったんじゃないかなと、そういうふうに思い出します。特にユーヤとロドニーはこの恵み教会に実習来るまであまり話す機会がなくて、どんなやつか正直知らなかったんですね。でも1年を通してお互いのことを知っていくようになって、相手のことを理解できるようになるために、相手を愛するように自分自身がそうなっていったと、そのように感じるんです。毎回行き帰りの車ですごい濃い分かち合いをして、土日にたくさんの奉仕を分け合って、実習終わりに必ず4人で一緒にお祈りをしてたんですね。本当に1年間楽しくて尊い歩みだったなということを思い出します。相手のことを大切にしたいとそう思うと、相手が何をしたら喜んで何をしたら悲しむのかを知ろうとするんですね。だんだん相手をどのように愛していったらよいのか、それが分かってくるんです。この土浦恵み教会に来て1年間初めは僕にとって知らない人だらけで少し緊張した雰囲気の中来ていたこの教会も、今では本当に居心地の良い場所になりました。 恵み教会で奉仕する中で、こう教会のことを、そして何よりこの教会に通 う, こう皆さんのこと、この教会に来ている一人一人の方に人生があって、そしてドラマがあって、そのことをこう多くの交わりを通して知っていきました。その度にこう教会が大好きになっていったんですね。本当にこの教会の方々が僕ら新学生を当たり前のように受け入れてくださって、愛してくださって、それが本当に嬉しかったんです。教会のために何ができるだろうかとこう考えていましたし、振り返ったら大したことできなかったなというふうに思うんですけど、本当に教会を愛したいと強く思わされていました。相手のことを知り理解できるようになると、それは愛することとつながっていきます。愛したいと思わされるようになる、大切にしたいとそう思うようになるんです。神様もそうです。聖書には大切な、最も大切な教えとして、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと、そういう言葉が出てきます。神様を知ると、神様の愛を知ると、神様がどれだけ自分のことを愛しているのかを知ると、もっと神様を愛したいとそう思うようになります。神様が何をしたら喜ぶのか、神様が何をしたら悲しむのか、それを知り、どのように神様を愛していったらよいのかが分かる。神を知ることは、この私たちが神を愛するということとつながるんです。ここまで神を知るということについて話してきました。神を知るとは、私たちが根本から信仰者として変えられていくこと、そして自分という存在を知ること、そして神を愛することです。今日は最後に、この預言者エレミアという人物にフォーカスをして、私たちがどのように神を知っていくのか、神を知るとはどのようになされていくのか、そのことについて話して終わりにしたいと思います。エレミア書は非常に現代的であると、そう言われることがあります。エレミア書が扱っている問題、これは偶像礼拝についてなんですが、これはもう今も深刻な問題ですね。そして神様の語り方、神様の姿の表し方です。他の書ではこう4つの顔を持つ動物が出てきたり、こう火のこう車が出てきたりと、いろいろな不思議な光景があるんですけれども、それに比べるとこうエレミア書は非常にこう神様のこの姿の表し方が非奇跡的、ナチュラルなんですね。まあ、その辺もこの現代との重なりを見ることができます。エレミアが神を知ると言った時、そして現代の私たちも同じなんですけど、神様の言葉によって神を知っていきます。神様が何て言っているのか、エレミアはそれをこう直に言われるんですけれども、私たちはこの聖書を通して神様に語られます。そして神を知るんですね。エレミアは神の言葉を聞き、それをこう人に語るために深く味わってもいました。しかしエレミアは果たして神を知っていたんでしょうか。彼は主を知っていたのか、皆さんどう思いますか。エレミアの生涯は非常に苦難に満ちたものでした。彼は20歳頃に神様から預言者になるように命じられて、そこからこう70年ほど結婚もすることなく預言者としての活動をしていました。70年間彼はイスラエルの民に向かって叫び続けました。主に立ち返れ、偶像礼拝をしている場合ではない、あなた方は罪を犯している、今こそ主のもとに悔い改めて帰ってきてくれ、そうでなければあなた方は滅んでしまう。ただ言ってるんじゃないんです。これを彼は涙を流しながら言ってるんです。何度も涙を流します。イスラエルよ、主のもとに帰れ。 この涙は彼がイスラエルを愛しているがゆえの涙です。みんながあっと驚くような奇跡は起こせない。でもイスラエルに悔い改めて主のもとに帰ってきてほしい。彼は本気でそう思っていたんです。でもそんな彼が愛したイスラエルは、あなた方は罪を犯している、あなた方は滅んでしまうとそう言われ、それを受け入れることができず彼を迫害するようになります。彼を迫害したのはイスラエルの民だけではありません。彼はアナトテというところの出身なんですが、彼の家族、友人までも彼を殺そうとしていた。彼の言うことを信じる人は一人もいなかったんです。イスラエルの地に彼の言うことを信じる人が一人もいなかったということは、聖書にそう書かれているんです。ついには偽預言者と呼ばれる人たちが出てきて、こうイスラエルを、あなた方滅びない、大丈夫だと、安心しろと、そのようなことを言う人たちが出てきます。そして民たちはその偽預言者のことを信じるようになっていきます。帰る場所もなく、助けてくれる人など一人もいない。エレミアは言いました。エレミア書20章14節から、私の生まれた日は呪われよ、母が私を産んだその日は祝福されるな、呪われよ、私の父に男の子が生まれたと知らせて大いに喜ばせた人は、その人は主が憐れみもなく打ち倒す町々のようになれ、朝には彼に悲鳴を聞かせ、真昼には時の声を聞かせよ、彼は私が体内にいるときに私を殺さず、母を私の墓とせず、その胎を永遠に身ごもったままにしなかったからだ。なぜ私はロークと悲しみに遭うために胎を出たのか、私の一生は恥のうちに終わるのか。これはエレミアから神様への正直な叫びであり祈りです。俺の人生こんなもんか、そんな正直な気持ちをここに見ることができます。エレミア書の最後の52章を見てみますと、そこには客観的にエルサレムの崩壊が描かれています。70年間エルサレムのために叫び続け、何度も泣いたエレミア、しかしエレミア書の最後はただただ国の滅亡を描いて、70年間エレミアが予言をしました、そして最後国は滅びましたと、そう客観的に描いて終わっていくんです。エレミアはどんな気持ちでこのイスラエルとこのエルサレムの滅びをどんな気持ちで見ていたんでしょうか。エレミアはもちろん苦しい中で70年間やめずに御言葉を語り続け、神様に向かって叫び続けたわけですから、神様のことある程度は知っていたのかもしれない。でも僕は彼はまだまだ知らなかったんじゃないかなと思います。僕らもそうです。僕たちは思ってるよりも神様を知らない。神様なんでですか、神様なんで私ばっかりこんなひどい目に遭うんですか、神様なんで私はこんなにもダメなんですか、神様なんでこんなひどいことするんですか。その理由を私たちはまだ知らないんです。わからない。神様がどんな計画を立てていて、神様がどんなことを考えているのか、私たちはまだそれを知らないんです。もちろん困難や苦難に結論を出そうと思えば出せるかもしれません。しかし本当にその結論は合ってるんでしょうか。私たちのこの小さい脳みそでは神様のことはまだほんのこれっぽっちしか実はまだ分かっていないんではないでしょうか。本当は神様という方は私たちの想像を超えてもっともっと偉大な方なんではないでしょうか。 実はエレミア書において神を知る方法がもう一つあります。それは出来事を通して神様を知ることです。エレミア書の13章以降では神様の言葉だけではなくて身の回りの出来事を通してエレミアは神様を知っていく。エレミアはエルサレムの滅びを見たとき、きっとやっぱり神様っているんだなとそう思ったはずなんです。自分が言ってきたこと、自分が伝えてきたこの神の言葉は本物だったんだなとそのように感じたはずなんです。それを彼は知ったはずなんです。もちろん彼は神の言葉を預かる預言者ですから、人生の中で何度も神様の御言葉を味わい、その度に主を知った。しかしこの時滅びていくエルサレムを見ながら、やっぱり神様いるんだなと、もう一度彼はそのことを実感したんではないでしょうか。エレミア書が52章で最後ただただ客観的にエルサレムの滅びを描いているのは、エレミア書自体がエレミアこそ本物の預言者であったとそう宣言しているからだと思います。申命記の18章22節、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不遜にもそれを語ったのである。彼に怯えることはない。エルサレムの滅びは彼こそが本当の預言者であったとそのことを証ししているのではないでしょうか。私たちはこれからもっと神様を知っていきます。自分に起こっているあれこれの意味を、苦しい状況がなかなか改善されていかないことも、お祈りしたことがあんまり聞かれていかないことも、なんでなのかよくわからない、聖書の中で納得できない、信じられないことがいろいろある、わからない、理解できない、でもそのことの意味を必ず知る時が来るんです。あ、そういうことだったんですねと、神様あなたが願っていたのはこういうことだったんですねと、そう神様を知る時が必ず来るんです。神様の計画に私たちの目が開かれていく、その時が必ず来る。そのような主を知っていく歩みがこの先にたくさんあるんです。私たちの人生に起こる一つ一つの出来事を通して主を知っていく歩みがこの先にたくさんあって、その度に私たちは根本的に信仰者として変えられていくんです。私たちが主を知るためには生きてみるしかないんです。いつか神様がそれを教えてくれるその日まで、エレミアのように、神様どういうことですか、なんで俺ばっかりと、そう神様と格闘しながら神様にとどまって生きていくしかないんです。苦しい中にあっても、迷い悩む中にあっても、主を知るために神様と向き合い続けるしかないんです。そのような歩みの先に、あ、神様って本当にいるんだなと、神様って本当に信頼できるお方なんだなと、それを強烈に知るその日が必ず来るんです。僕は今年度この教会で1年間 神様と向き合い続けたように、これからも神様と格闘をし続けようと思います。皆さんもぜひいつか主を強烈にするその日まで、神様に、そして教会にとどまりながら生きていってください。神様を求め続けてください。皆さんがその歩みの先でこれからたくさん主を知っていくように、皆さんのことを覚えながら離れた地で、離れた地から皆さんのことをお祈りしています。いつか主を知るその日を待ち望みながら、本当に信仰者として神様と向き合い続けたいと、そのように思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、主よ、ありがとうございます。今日あなたが与えてくださったこの御言葉に感謝します。私たちに今日この御言葉を与えてくれてありがとうございます。私たちと出会ってくださってありがとうございます。御言葉を通して語ってくれたことをありがとうございます。エリミアというその信仰者の生涯を教えてくれたことをありがとうございます。そしてたくさんの出会いを与えてくれたことをありがとうございます。神様、エレミアが主を知っていたように、知っていったように、私たちもこれからたくさん主を知っていく歩みがあります。どうぞその中で主をあなたが豊かに語ってください。たくさんのことを教えてください。私たちがもっと主を知り、信仰者として変えられていき、本当に幸せな人生だなと、そう思えるような、そんな神様との関係を築いていくことができますように、どうぞお守りください。主はあなたが必要な悩みをすべてこの先にも備えていてくださります。どうぞ主は私たちがそれを喜んで受け取っていくことができますように、主を知る歩みを本当に喜んで歩んでいくことができますように、この場にいる一人一人と共にいてください。神様、この時に感謝します。このお祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、静まって知れスチルを賛美していきたいと思います。
身腕の中に探す。
それではオープン礼拝の最後にあなたこそ私の主という賛美を持って終わっていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
どこにいるとしても、あなた。
聞いてオープン礼拝を終わります。どうぞお座りください。ありがとうございます。